こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はアマゾンを中心に EC 事業を立ち上げ、ゼロから年商1億円規模を目指すための実務型ガイドである著者の田中健吾は、アマゾンジャパンで出品サービスや広告領域に携わり、その後アマゾンコンサルティングと D2C メーカーを展開してきた人物として紹介されている。内容の中心は単なる出品手順ではなく、売れる商品の設計、製造委託先の探し方、競合分析、 OEM による商品開発、Amazon 上での販売戦略を一連の事業プロセスとして捉える点にある。特に工場を持たない事業者でも外部製造パートナーを活用してブランド商品を作り、リスクを抑えながら販売検証を進める考え方が強調される。 Amazon を販路として使うだけでなく、商品企画、広告、レビュー、在庫、チャンネル戦略を結びつけて考えるための実践書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Amazon を単なる販売先ではなく、事業設計の起点として捉える視点、本書の特徴は、Amazon を商品を並べる場所としてではなく、EC 事業全体を設計する起点として扱う点にある。Amazon では検索、商品ページ、広告、レビュー、価格、配送品質が購入判断に直結するため、店舗型ビジネスのように場所を借りて待つだけでは成果が出にくい。著者は Amazon の仕組みを理解した上で、商品企画の段階から販売画面、広告運用、利益構造までを逆算する必要性を示している。これは初心者向けの操作マニュアルとは異なり、出品後に改善するのではなく、売れる条件を先に組み込む発想である。特に年商1億円という目標は、偶然のヒットではなく、単価販売数そり、広告費、在庫回転を組み合わせて到達可能性を検討する事業目標として扱われる。Amazon での成功を販促テクニックだけに還元せず、商品と市場と運用の整合性として説明している点が重要である。次に、工場を持たないメーカーという OEM 活用型の商品開発、本書で大きく扱われるテーマは、製造設備を持たない事業者が外部の委託先を活用して商品を作る方法である。一般に EC 参入では、既製品の転売や仕入れ販売から始める選択肢もあるが、それだけでは価格競争に巻き込まれやすく、差別化も難しい。そこで本社は OEM を通じて自社ブランド商品を企画し、外部工場の製造力を借りながら市場に出すルートを重視する。重要なのは丸投げではなく、品質、原価、納期、最小発注送料、改善余地を確認しながら委託先を選ぶことだとされる。工場を持たないことは弱点ではなく、固定費を抱えずに複数の選択肢を比較できる柔軟性にもなる。ただし、委託先の能力を見極めずに進めると、品質不良や納期遅延が事業リスクになる。したがって本社の OEM 論は、安く作る技術ではなく、販売戦略と製造体制をつなぐ実務的な設計論として読むべきである。さらに、競合商品の背後にある製造元と市場構造を読む分析法、Amazon で商品を売る際、表面上のランキングやレビュー数だけを見ると、競合の強さを正確に判断できない。本書が注目するのは、競合商品がどのような製造背景を持ち、どの程度真似しにくい優位性を持っているかを調べる姿勢である。検索結果に並ぶ商品は似て見えても、製造元仕様、原価構造、改良余地、ブランド訴求は異なる。競合の製造元を推定したり、商品の仕様とレビュー内容を読み解いたりすることで、単に同じカテゴリーに参入するのではなく、どこに未充足の需要があるかを検討できる。これは市場調査を抽象的な需要予測にとどめず、実際に売れている商品と顧客の不満から改善点を探す方法である。競合分析の目的は、最安値で勝つことではなく、顧客が評価する品質や使いやすさを把握し、製造委託先とともに商品に反映することである。この視点により、 Amazon 内のデータを商品開発の材料として使う発想が明確になる。そして、委託先との交渉と関係構築を利益率と品質管理の核心に置く。本書は、製造委託先との関係を単なる発注先管理としてではなく、Amazon ビジネスの利益率と品質を左右する中核要素として扱う。 EC 事業では販売画面や広告が注目されがちだが、実際には原価、品質安定性、改良対応のロット条件が利益と顧客評価に大きく影響する。委託先との交渉では、価格を下げることだけを目的にすると品質低下や対応の悪化を招く可能性がある。本書が示す実務的な要点は、相手の製造能力や得意分野を理解し、継続的に改善できる関係を作ることである。特に Amazon では、レビューや返品が可視化されるため、品質問題はすぐに販売成績に反映される。したがって、委託先とのコミュニケーション、仕様の明確化、初回発注時の検証、改善要望の伝え方が重要になる。交渉術は短期的な値引きではなく、コストを抑えながら顧客満足を維持するための事業運営能力として位置づけられている。最後に、 Amazon の変化を前提にしたブランド戦略とチャンネル全体最適、本書の射程は、Amazon 内の出品ノウハウだけに閉じていない、著者の関連する講演や活動でも示されるように、Amazon は EC 全体の中心的な接点でありながら、消費者行動や広告環境の変化に合わせて戦略を更新する必要がある。本書では、Amazon で成果を出すには、商品ページの改善や広告運用だけでなく、ブランドとしてどのように認知され、比較され、再購入されるかを考える視点が重要になる。販売チャンネルを個別に最適化するだけでは、広告費や在庫、顧客体験が分断される可能性がある。Amazon を起点にしながらも、クラウドファンディング、D2C、他モール、オフライン接点などとの関係を検討することは、成長段階の事業者にとって有効である。特に競争が激しいカテゴリーでは、単品販売だけでなく、ブランドの信頼、レビュー蓄積、改善サイクルを長期的に築く必要がある。この点で本書は初期参入と成長戦略をつなげて考える実務書になっている。結論として本書は、Amazon でこれから事業を始めたい個人や小規模事業者だけでなく、すでに商品を持つメーカー、ブランドオーナー、EC 担当者にも向いている。特に有益なのは出品方法の解説にとどまらず、商品企画、OEM 委託先選定、競合分析、販売運用を一つの流れとして理解できる点である。Amazon 関連の本には広告設定や商品ページ改善に重点を置くものも多いが、本社は売る前の製造と仕入れの設計に踏み込み、工場を持たないメーカーという実践的な選択肢を示しているところが差別化要因である。年商1億円という目標も精神論ではなく、商品数、単価、利益率、在庫、広告費を含む事業設計の課題として読み解ける。もちろん Amazon の仕様や広告環境は変化するため、読者は最新情報で保管する必要がある。それでもどの商品をどう作り、どの委託先と組み、Amazon 上でどう検証するかという基礎構造は応用しやすい。実務に近い視点で Amazon ビジネスを体系的に把握したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は田中健吾。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。